State. Tenenoon. Hits FM. 76.5.
さあでは市役所からこんにちは、後半のお時間となります。今日、このお時間にサテライトスタジオをお越しいただいておりますのは、高山市町内会連絡協議会会長でいらっしゃいまして、南まちづくり協議会会長でいらっしゃいます長谷川明久さん、そして高山市町内会連絡協議会副会長でいらっしゃいまして、清見町まちづくり協議会副会長でいらっしゃいます中谷翔吾さん、さらに高山市町内会連絡協議会副会長でいらっしゃいまして、えなこ工区まちづくり協議会会長でいらっしゃいます尾崎和弘さん、3名の方にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、3名の皆様にはみんなが主役のまちづくり町内会加入のすすめというテーマでいろいろとお話を伺って教えていただきたいと思います。まず長谷川会長にお伺いいたしますけれども、はい、改めて町内会とはというところから教えていただけますか。
はい、町内会は一定の区域に住んでいる人たちが地域の悩みや問題の解決に取り組んだり、行事などを通して、親睦を図るなど地域の絆を深めながら明るく健康で住みよい街づくりのために自主的に運営している団体です。
はいはい、
市内には現在281の町内会があります。おおむね小学校区の区域内にある町内会が集まって21の地区連合単位に分かれています。
はい、
また21の地区連合単位の代表者で組織する高山市町内会連絡協議会で連絡協議会です。
はい、
町内会全体に関わる事項の協議や決定を行ったり、うん、連合組織間の連絡調整や行政との連絡調整を行ったりしています。
はい、
また単位町内会長を対象とした研修大会なども実施しています。
はい、長谷川会長に伺いますが、はい、町内会の加入状況ってはいかがでしょうか。
はい、まあ、昔はほとんどの世帯が加入していましたが、
はい、
まあ、最近は少子高齢化の進行や社会情勢、生活環境の変化によって住民の意識が多様化しており、町内会への加入率は低下傾向にあります。
はい、
平成27年4月現在で市内の約 70% の世帯が加入している状況で、
はい、
約3割の世帯が加入していないことになります。
なるほど、
平成、そういう状態です。
ね、はいはい、平成27年4月現在で市内のおよそ 70% の世帯が加入している、で3割の世帯が加入していないということになるということでした。長谷川会長のお話の中に、加入率は低下傾向にあるというようなお話だったんですが、中谷副会長に伺っていきます。加入率が下がりますとどうなるんですか。
はい、町内会は皆さんの一番身近な町づくり活動をしています。
はい、
自分たちのことは自分たちでやるという思いを地域の皆さんが共有することでより良い町づくりができると思っておりますが、
はい、
加入率が下がるとその活動は一部の人の取り組みとなってしまい、効果的な活動ができなくなってしまいます。
はい、
今までの行事内容にこだわらず皆さんが参加してくれる企画も今後していきたいと思っております。
はい、
また震災を契機に地域の絆の必要性が改めて問われています。
そうですね、
平成7年に起きた阪神・淡路大震災では3万5千人が倒壊した家屋の中などから救出されたというデータがありますが、
はい、
そのうち警察や消防の方に助けられた人は8000人で、 20% 未満であります、
はい、
助け出された多くの人々は隣近所の人による助けられたものということです、
はい、
最近では昨年11月に長野県で発生した地震です。震度6弱という非常に大きな地震の中、多くの建物の倒壊や負傷者は出たものの、うん、死者が一人も出なかった一番の理由は、
はい、
地域の強い結びつきがあったからこそとテレビなどで報道されていました、
はい、
いざという時にどこに誰が住んでいるかわからないと助け合うこともできないので、
本当ですね、
日頃から地域のお付き合いを大事にする必要があると思います、
はい、
困った時に頼りになるのが町内会ではないでしょうか。
本当ですね、本当にお互いに困った時に助け合うという精神のもとに、まあ、町内会は成り立っているということなんですけれども、
はい、
中谷副会長に、続いて伺っていきますが、具体的に町内会はどういう活動をしていらっしゃるんですか。
大きく分けると主に6つの分野の活動を行っています。
はい、
1つ目は地域の安全活動ですね。安全安心な町を作るために、子どもや高齢者の交通事故防止のために見守り活動を行ったり、防犯灯の設置や維持活動を行っています。
はい、
防犯灯の設置においては近年市の補助事業で LED 化を進めております。はい、この LED 化は大変電力の消費に少なくて済むということでございますので、ぜひどの地区でも早急に進めていただけたらなと思っております。
はい、
2つ目は自主防災活動です。いつ起きるかわからない地震や水害など災害に備えて自主防災組織による防災訓練や避難訓練を実施したり、消防団への支援なども行っております。自主防災組織は消防団 OB の方々の協力もいただき、さらに充実した活動に努めてまいりたいと思っております。
なるほど。
3つ目は福祉活動や青少年の育成活動です。独居高齢者世帯の見守り活動や健康教室の開催、児童遊園地の設置や管理を行っております。
はい、
子ども会活動への支援を行ったり、学校等の活動にも協力しております。4つ目は環境美化活動です。ゴミステーションの設置や維持管理を行ったり、道路河川公園などの清掃活動や花壇の花植えなども行って地域を美しくする活動を進めております。
はい、
5つ目はレクリエーション活動です。住民同士の親睦を深めるため、さまざまなスポーツ大会や盆踊りを開催したり、集会施設の維持管理などを行っております。
はい、
最後に6つ目は地域や行政への情報提供です。地域でのイベント情報や行政機関などからの重要なお知らせを回覧板などを通じて皆さんにお伝えしております。また道路や水路の修繕などの情報提供書を行政機関へ提出して、できるだけ早く地域の悪いところが修繕していただけるように、お願いなどをしております。
なるほど。中谷副会長は清見地区の代表でいらっしゃいますけれども、清見の町内会の現状っていうのも教えていただけますか。
はい、小さな町内会は、1町内会で7世帯という大変小さい集落もあります。また大きいところでは200世帯弱という、はい、その規模は、清見町においては大きく違いがあります。また高齢化の進んでいるところも多く、うん、町内活動もさまざまな町内だけでは、 解決できないという課題も出てきておりますので、今後、そのようなことにも取り組んでいきたいと思っております、
はい。
そういった、問題解決に取り組む、共同のまちづくりが今年度から始まりました。全町内会がまちづくり協議会の構成団体として、加わっております。地域住民の意見を聞きながら地域の安全安心だけでなく、最初に会長が申し上げたように地域の絆を深めながら明るく健康で住みよい町づくりに、今後取り組んでいきたいと考えております。
町内会は本当にいろんな方向からいろいろなさまざまな活動をされてくださっているからこそ地域が支えられているということですので、いかに重要かということがね、今のお話でも分かりました。
はい、
はい、
やはり皆さん方がいろんな行事に参加していただきながら絆を深めて、
そうですよね、
そして安心して暮らせる町づくりにしていきたいなと考えております。
はい、ありがとうございます。ではここでですね、1曲曲を挟みまして後半では共同のまちづくりについても伺っていきます。